AI クリエイターの道へようこそ。
はい、よろしくお願いします。
本日は私たちが日々触れているデジタルの裏側ですね。その最も熱い最前線について徹底解説していきたいと思います。
ええ。
今回の深掘りのミッションなんですが、速度と精度の両立を目指すパーソナライゼーションのアーキテクチャ設計ということでして、
はい、非常に重要なテーマですね。
情報源としては AI クリエイターの道のブログ記事、具体的にはインフォワールドに寄稿された馬野路エラサニ氏の実践的な解説記事をベースに紐解いていきます。
今日のテーマはリスナーの皆さんにとっても決して無縁な話ではないんですよね。
と言いますと？
私たちが普段スマホとか PC の前でどれだけ無意識に待つことを許容しなくなっているかという話です。
確かに、ちょっとでも遅いとイライラしちゃいますからね。
そうなんですよ。そしてその一瞬の待ち時間を削るために裏側でエンジニアたちがどのような、死闘というか、そういうものを繰り広げているのかを探っていきましょう。
そうなんです。このテーマに入る前に皆さんと共有しておきたい非常に有名な Amazon のデータがありまして、
はいはい、あの数字ですね。
レイテンシー、つまりシステムの遅延がたった100ミリ秒増えるごとに売上が 1% 減少するという驚きの事実です。
100ミリ秒ですよ。瞬きするより短い時間遅れるだけで。
そうなんです。それだけで億単位の売上が吹き飛んでしまうという、エンジニアからすれば本当に胃が痛くなるような数字ですよね。
ええ、本当に。
さらに、人間が瞬時に反応したと心理的に感じる限界の阈値がありまして、これが200ミリ秒の壁と呼ばれています。これを超えた瞬間、ユーザーのイライラは募って離脱率が急上昇してしまうんですよね。
まさにその200ミリ秒の壁が現代の開発現場に最大の構造的矛盾を引き起こしているんです。
構造的矛盾ですか？
ええ、ビジネス側とかデータサイエンスのチームは当然ながらユーザーに最高の体験を提供したいわけじゃないですか。
はい、より的確にパーソナライズされたアイテムを推薦したいですよね。
そうです。だから LM、 つまり大規模言語モデルとかディープニューラルネットワークといった非常に重くて高精度な AI モデルを投入したがるんです。
精度を上げるためには複雑で巨大なモデルを回す必要があると。でも、オンマイモデルを動かせば当然計算には時間がかかってしまうわけですよね。
その通りです。そこで立ちはだかるのがシステムの安定稼働を守る SRE、 サイト信頼性エンジニアたちですね。
なるほど、インフラを守る人たちですね。
はい、彼らはシステムの遅延状況を示す監視ダッシュボードの P99 来店時のグラフが警告で真っ赤に染まることを何よりも恐れているんです。
ビジネス側はもっと精度を上げてパーソナライズしろと要求して、
で、インフラ側はこれ以上重い処理を積んだらシステムが持たない、遅すぎると警告するわけです。
この板挟みの状態をどう解決して精度を保ちながら200ミリ秒の壁を突破するのか、それが今回の最大のテーマであり、究極の設計指針となるわけですね。
ええ、そういうことです。
早速紐解いていきましょうか。精度を追い求めつつ200ミリ秒の壁を超える。具体的に初期のパーソナライゼーションチームが陥りがちな罠から整理していきたいんですが。
よくあるのが、例えば10万件もある映画とか商品のカタログデータに対してですね、
はい。
ユーザーがアクセスした瞬間の1回のリクエスト内で、その全てに複雑なスコアリングモデルを走らせてランキングしようとするケースです。
10万件全てにですか？これ考えてみれば当たり前なんですけど、数学的にも物理的にも200ミリ秒以内に終わらせるなんて絶対に不可能ですよね。
どんなにクラウドのサーバーリソースを力技でそぎ込んでも、モノリシック、つまり全てを一度の巨大な処理で完結させようとする設計のままでは必ず限界が来ます。
そこでどうするんでしょうか？
ここでイェラサニ氏が提示している解決策が、プロセスを2段階に明確に分ける2タワーアーキテクチャと呼ばれるファネル型のアプローチなんです。
2タワー、つまり2つの塔に処理を分割するわけですね。具体的にはどのような役割分担になるんでしょうか？
まず第1段階の塔は候補生成、つまり検索の層です。ここではベクトル検索とか比較的シンプルな協調フィルタリングを使って10万件あるアイテムを一気に上位500件程度まで絞り込みます。
一気に落とすんですね。
ええ、重要なのはこの段階での目的は完璧な精度ではなくて、ユーザーが興味を持ちそうなものを絶対に漏らさないこと、つまり再現率を優先する点です。
なるほど、精度よりもまずは網羅すること。
はい。そして驚くべきことに、この10万件から500件への絞り込みをわずか20ミリ秒以内に完了させる必要があるんです。
10万件から500件へ。 たった20ミリ秒で。ものすごいスピードですね。そこでようやく第二の塔の出番ですか？
そうして初めて第二段階のランキング、つまりスコアリング層に移行します。ここでは先ほど荒く絞り込んだ500件に対してのみ XG ブーストや深層学習といった非常に重くて高度な AI モデルを適用するんです。
なるほど。
ユーザーの現在のコンテクスト、時間帯、使っているデバイスの種類、過去の細かな行動履歴など数百もの特徴量をフルに活用して計算して最終的なおすすめ順位を決定します。
つまり高コストで重い計算リソースをカタログ全体に無駄打ちするのではなくて、
ええ、
実際にユーザーの画面に表示される可能性が極めて高い500件だけに集中投下するわけですね。
その通りです。
私たちが普段何気なく利用している動画配信サービスとか EC サイトでスクロールした瞬間にあなたへのおすすめがパッと表示される裏側には、この荒く迅速に絞ってから精密に評価するという美しい分割設計が隠されているんですね。
ええ、ここで非常に興味深いのが、過去に豊富な履歴があるユーザーならこの方法でうまくいくんですが、
はい、
過去の履歴が全くない新規ユーザーに対してはどうアプローチするべきかという問題です。
ああ、いわゆるコールドスタート問題ですね。
そうです。従来の協調フィルタリングは過去の行動データに依存しているので、初めて訪れたユーザーには全く機能しないんですよ。
確かに、初めてアプリをダウンロードして使い始めたばかりなのに、いくつかタップしているうちにほんの数秒で自分好みのコンテンツに染まっていくことってありますよね。
ありますよね。
あれはどうやっているんですか？200ミリ秒という制約の中で、巨大なデータベースにこの新規ユーザーは既存のどのクラスターに近いかなんて一から問い合わせている暇はないはずです。
そこで登場するのがセッションベクトルという概念を用いたリアルタイム推論の技術なんです。
セッションベクトル、
ユーザーが今まさにそのサイトで行っている行動、例えばクリック、マウスのホバー、検索窓に入力したキーワードなどをリアルタイムのストリームデータとして扱います。
今の動きそのものをデータにするわけですね。
ええ、そしてユーザーに近いエッジサーバーや専用の推論サービス上で軽量な RNN やトランスフォーマーモデルを常に待機させておくんです。
つまり過去のデータという資産がないなら、たった今生まれたばかりの数秒間の行動だけを頼りに即座にその人のプロファイルを生成するってことですね。
そういうことです。
例えば新規ユーザーがなんとなくホラー映画を一つクリックしたとします。その瞬間モデルはそのたった1回のインタラクションからリアルタイムにベクトルを推論して即座に再評価を行うと。
はい。そして次のページ遷移では、画面全体がすっかりスリラー系の作品で再構成されているという仕組みです。
すごいですね。
ただここで一つ問題になりまして、推論したベクトルを使ってこれに近いアイテムは何かをベクトルデータベースから探し出す作業自体にも本来なら複雑な時間がかかるということなんです。
ですよね。結局巨大なデータベースと照合するならそこで時間がかかってしまう気がします。
そこで技術的なブレイクスルーとなるのがHNSW というグラフ構造を使った検索技術です。階層的ナビゲーション可能小世界と呼ばれるものですね。
HNSW ですか？どういう仕組みなんでしょうか？
例えるなら現実世界の地図アプリのナビゲーションのようなものです。
地図アプリ？
はい。もしあなたが車で遠くの家を探すとき、いきなり日本中のすべての細い路地を一つ一つ確認したりはしませんよね。
絶対にしませんね。まずは高速道路に乗ります。
そうですよね。まずは高速道路のネットワークを見て、目的の都道府県に入って、そこから市町村の主要道路へ降りて、最後に目的地の路地へと階層的に絞り込んでいきます。
なるほど。
HNSW もこれと全く同じことをデータ空間で行うんです。すべてのデータを総当たりで比較するのではなく、階層的なグラフ構造を利用して対数的な計算量で近似最近棒、つまり一番近いものを探し出します。
なるほど。すべてのデータをなめるんじゃなくて、高速道路から路地へと一気にズームインしていくから早いんですね。
その通りです。これにより以前なら総当たりで数百ミリ秒かかっていた検索時間が、なんと一桁のミリ秒にまで短縮されるんです。
一桁ミリ秒。
履歴全体を再計算するのではなく、今のセッションの差分だけを小さく賢く処理する、これがリアルタイム高速化の最大の鍵です。
セッションベクトルと HNSW の組み合わせ、本当に素晴らしいですね。ここからが本当に面白いところなんですが、
はい、
ただここで少し意地悪な見方をすると、 じゃあもう全部のユーザーの処理をこのリアルタイムの仕組みで計算してしまえばいいんじゃないかと思いがちですよね。
そう思いがちです。でも全てのトラフィックをリアルタイム推論に回すような強情的なアプローチはクラウドの利用料金を破綻させてしまいます。
結果的にレイテンシーの急増スパイクを招いてしまうわけですね。
そうです。そこで非常に重要になるのが何をリアルタイムで計算し、何を事前に計算してキャッシュを置くかという戦略的な切り分けなんです。
切り分け。
ここではユーザーやコンテンツをヘッドとテールというマトリックスに分けて考えます。
ヘッドとテールですか。具体的にはどういう基準で分けるんですか？
ヘッドというのは毎日必ず訪問してくれる上位 20% の VIP ユーザーや、今まさにプラットフォーム全体でバズっているトレンドアイテムのことです。
アクセスが集中することが分かりきっているそうですね。
はい。これらをリアルタイムでその都度計算するのはリソースの無駄です。ですから、エアフローやスパークといったデータパイプラインツールを使って、1時間ごとなどに裏で事前計算、つまりバッチ処理しておきます。
なるほど。
そして、その結果をレディスやダイナモ DB といった超高速なキーバリューストアに保存しておくんです。
つまり、よく聞かれる質問に対しては、すでに計算済みのカンペを用意しておくわけですね。ユーザーがアクセスした時には、ただその保存された結果を取り出す、フェッチするだけ。
ええ、これならミリ秒どころか、マイクロ秒の世界で処理が完了します。計算量は O1 ですね。
マイクロ秒、圧倒的ですね。では、テールの方は？
一方のテールは、非常にニッチな興味を持つユーザーや、先ほどお話しした新規ユーザーのことです。これらは組み合わせが無限にあるため、事前計算で全てをカバーすることは物理的に不可能です。
確かにカンペを用意しきれないですね。
したがってこのテールコンテンツに対してのみ先ほどのリアルタイム推論サービスに処理を回します。こうすることで無駄な計算リソースを大幅に省いてシステム全体を最適化するんです。
賢いですね。さらに記事の中では計算リソースを節約するために AI モデルそのものを軽くするポストトレーニング量子化という手法も紹介されていますよね。
はい、これも非常に強力な最適化技術です。
モデルの重みを32ビット不動焦点から8ビットの整数やさらに小さな4ビットに圧縮、つまり量子化するというものですが、ちょっと待ってください。
はい。
直感的に考えると32ビットから4ビットにまで情報量をそぎ落としてしまったらモデルがポンコツになってしまうんじゃないですか。精度を犠牲にしてまで速度を取るということでしょうか。
多くのエンジニアが最初はそう直感するんですよ。しかし驚くべきことに、本番環境のレコメンテーションにおいてこの手法を使った場合、精度の低下はわずか 0.5% 未満にとどまるケースがほとんどなんです。
え、たったの 0.5% 未満ですか。
はい。それにもかかわらずモデルのサイズは4分の1以下になって GPU のメモリ帯域の使用量が激減、結果として推論スピードが2倍以上に跳ね上がります。
それはすごいトレードオフですね。
研究室の環境であればその 0.5% の精度を競うかもしれません。しかし実際のビジネス環境ではその 0.5% の精度を譲ることで得られる圧倒的なスピードとコスト削減の方がはるかに価値が高いんです。
なるほど。
これが200ミリ秒の壁を守れるかどうかの決定的な分水嶺になりますね。
実用性を重視したまさにエンジニアリングの醍醐味ですね。でもどれだけ速度を上げる工夫をしてモデルを量子化しても分散システムである以上いつかはどこかで障害が起きますよね。
ええ、必ず起きます。
リスナーの皆さんもスマホで何かをタップしたのに画面の真ん中でスピナーがくるくると回り続けて結局アプリを強制終了した経験が一度はあるはずです。システム自体を守るための防壁についても考える必要がありますよね。
分散システムにおいてユーザーをただ待たせるというのは最悪のユーザー体験ですからね。そこで絶対に導入すべきなのがサーキットブレーカーという仕組みです。
サーキットブレーカー。
例えば推論サービスに対して150ミリ秒という絶対的なハードタイムアウトを設定します。
ちょっと待ってください。150ミリ秒ってかなりシビアですよね。もしモデルが複雑なコンテクストを処理していてそのタイムアウトの壁にぶつかってしまったらどうするんですか。
はい。
まさかユーザーにエラーが発生しましたという真っ白な画面を見せるわけにはいきませんよね。
もちろんです。エラーを返すのではなく安全なデフォルトのリストにフォールバック、つまり切り替えるんです。
デフォルトのリストというと、
例えば事前にキャッシュしておいた今日のトレンドや地域別の人気上昇中のアイテムリストをパッと表示させます。
ああ、なるほど。
確かにパーソナライズの精度は落ちます。 でもユーザーから見れば瞬時にページが表示されたという体験自体は守られますよね。
確かに。
完璧なレコメンドを遅く届けるくらいなら、汎用的なレコメンドを早く届ける方がはるかに良いという非常に重要な設計思想なんです。
画面がフリーズしてイライラさせるよりは、とりあえず今人気のものをさっと見せてくれた方がユーザーのストレスは格段に低いですもんね。
そういうことです。
そしてもう一つ、システムを静かに崩壊させる原因になりがちなのがデータの形式の問題だとか。
そうです。これがデータコントラクト、データ契約の概念につながります。
データ契約。
機械学習のパイプラインはデータが命ですが、例えば上流のデータ収集システムで時間の記録方式タイムスタンプがミリ秒からナノ秒にこっそり変更されたとします。
あるいは文字列から整数型にとかですね。
ええ、ただそれだけで型の不一致が起きてパーソナライゼーションのパイプライン全体がクラッシュしてしまう危険性があるんですよ。
それは恐ろしいですね。たった一つの書式の変更が下流の AI モデルを全て機能不全にしてしまう。
だからこそデータを取り込む入り口の段階でプロトバフやアブロといったスキーマ定義言語を使ってデータの形式を厳密に定義、つまり契約します。
それがデータコントラクトですね。
はい。そして契約に違反する不正なデータが流れてきたら AI モデルに流し込む前にデッドレター Q という隔離部屋に自動的に弾き飛ばします。
事前にシャットアウトするわけだ。
これにより AI モデルが汚染されるのを防いで常にクリーンなデータだけを推論エンジンに供給し続けることができるんです。
防御力も完璧に高めていくわけですね。さて、ここまでの話を踏まえて私たちがシステムのパフォーマンスを測る際どの指標を見るべきかという重要な問題に入りたいと思います。
はい。
多くのダッシュボードでは平均レイテンシーを大きく表示しがちですが、記事の中ではこれは非常に危険な上映の指標だと警告していますね。
これは重要な問題を提起しているんです。なぜ平均を見るのが危険かというと、平均値は外れ値を隠してしまうからです。
外れ値ですか？
ええ。パーソナライゼーションのシステムにおいて計算に最も時間がかかる外れ値の正体は誰だと思いますか？
誰でしょう？
それは過去5年にわたってあなたのサービスを使い倒してお気に入りや購入履歴といった膨大なデータを蓄積している最高のパワーユーザーなんですよ。
ああ、残酷な皮肉ですね。データが多すぎるからこそその人のための計算ペイロードが一番重くなってしまう。
その通りです。重いデータ処理の時だけ遅くなるシステムというのは自社にとって最も忠実で重要な顧客をピンポイントで罰しているのと同じなんです。
耳が痛い話ですね。
もし平均だけを見て150ミリ秒だから問題ないと安心していたら、実は最有料顧客だけが常に500ミリ秒待たされているという事態に気づけません。
つまりこれはどういうことなんでしょうか？
P99、 つまり全リクエストの中で最も遅い 1% ですね。あるいは P99.9 のレイテンシーを見るということは単なるエンジニアリングのパフォーマンス指標ではないんです。
はい。
ビジネスにおける顧客維持リテンションの指標そのものだということです。これを全体像と結びつけて考えてみると、この速度と精度を両立するアーキテクチャ設計は単なる EC サイトの商品推薦にとどまりません。
と言いますと？
フィンテックにおけるリアルタイムの価格最適化とか、ストリーミングサービスにおける視聴者の離脱、チャーン予測などデジタルビジネスのあらゆる根幹に関わってきます。
なるほど。
レイテンシーが売上や解約率に直結するシビアな世界では、このアーキテクチャがそのまま企業の競争力になるんです。
今後の展望としてはどうなんでしょうか？ AI の進化は止まりませんよね。
未来の展望として、あらかじめ決められたステティックなリストを返すのではなくて、 AI エージェントがユーザーの意図を汲み取って UI そのものをリアルタイムに動的構築するエージェント型アーキテクチャが議論されています。
UI 自体を毎回作るんですか？
ええ。それから処理をさらにユーザーへ近づけるエッジ AI への移行ですね。しかしこれを200ミリ秒以内で完結させるというのは現時点では極めて難易度が高いのが現実です。
理想は高いけれど実現にはまだインフラの壁があるということですね。
はい。本気の筆者である屋良実氏も冷静に指摘していますが、今回紹介したツータワー構成や量子化、サーキットブレーカーといった仕組みを全て一気に導入しようとするとシステムが複雑になりすぎて自重で崩壊しかねません。
全部のせは危険だと。
へー。中小規模のチームであれば、まずは自分たちのシステムがモノリジックになっていないかを確認して、ボトルネックを特定して段階的に導入していくというアプローチが必要です。
いやー、本当に濃密な深掘りでした。今回の結論をまとめると、現代のシステム開発において求められているのは 精度を取るか速度を取るかという単純なトレードオフの妥協ではありません。
そうですね。
アーキテクチャを構造的に分離、最適化することで速度を伴った精度を両立させること、それが本質なんですね。皆さんの関わっているプロジェクトや普段使っているサービスの裏側を想像するとき、今日お話ししたモノリシックからの脱却や200ミリ秒の壁という視点がきっと新しい気づきを与えてくれるはずです。
ええ、ぜひ日々の開発に生かしていただきたいですね。
今回のモノリシックからの脱却や200ミリ秒の壁の話、今のシステムを見直す良いきっかけになりそうです。ただ最後に一つ、少し未来の話をして終わりたいと思います。
はい。もし今後 AI エージェントがユーザーの意図を完璧に汲み取って、アプリの UI そのものをリアルタイムで毎回ゼロから生成する時代が来たとしたら、私たち人間が持つ200ミリ秒という生物学的な限界をテクノロジーはどうやってハックして乗り越えるのでしょうか。
それは非常に興味深い問いですね。
もしかするとリアルタイムという言葉の定義そのものが変わる瞬間に私たちは立ち会っているのかもしれません。ぜひ皆さんの現場のシステムと照らし合わせて想像してみてください。本日の解説はここまでとなります。詳しい情報は AI クリエイターの道のブログ記事をご覧ください。
ありがとうございました。
それではまた次回の深掘りでお会いしましょう。